エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユジです。
さてさて、
はい、
コロナで自粛一辺倒の毎日でございますけれども、最近いかがお過ごしですか？
まあそれとはあんまり関係ないんですけどまあコロナ、いやでも何ていうのかな、デマが多いですよね、コロナ。
ああ、そうですね。
ネット上ね、デマが多い。でも、まあ、正直さ、ネットでみんなが発言できるようになると、別にこれ、うん、コロナとかこういうことだけじゃなくて、潜在的にもうさ、デマっていう意識がないけど、デマになっちゃうことはいっぱいありますよね。
ああ、そうですね。
なんかこう、まあ表現が変だったりすると、それだけでもデマになったりするじゃないですか。
うんうん。誤解のもとですからね。
間違った表現とかだけでもダメなわけですから、だからもう、まあだから基本的には、そのネットの情報を、まああんまりね、信じない方がいいんじゃないか、信じすぎるの危ないよってことが、まあ今回分かったと思うんですけどもね。
まあその辺の井戸端会議でおばちゃんが喋ってんのをどこまで信じるかっていうのと同じですよね。
まあ要はその井戸端会議がネットに上がってるだけみたいなことっていっぱいあるじゃないですか。
そうですね、基本的には。
それがね、今回分かったと思うんですけど、うん、まあこれよくあるのが、レビューとかもそうじゃないですか。まあ何回か前にも言いましたけど、ちょっとあんまり信用であらないな、みたいなことを言いましたけど、
うんうんうん、
一方で、こう、そもそもだから、なんだろうな、役に立つレビューとかを求めすぎなんじゃないかと思うんですよ。逆説的に。
ああ、参考にしすぎってこと？
それゆえ起こるわけですよ、その変なレビューがあったりすると。
ああ、なるほどね。うん、
最初から、なんか最近ってその役に立つみたいなことを人が求めすぎな気がしていて、まあ、レビューもそうですし、あと、その、なんていうの、まあ、まとめサイトとかも、まあ、そうじゃないですか。要は、こう、簡単に、わかりやすくしてもらえるものが当たり前だ、みたいな。
うんうんうん。
なんで、ちょっとそういう流れに、ちょっと私は、あえて、社に構えたいなと思ってるんですよね。
確かにさ、じゃあ、一クラス30人いる中で、こいつの言うことは信用できるなっていうのが何割いるかって話ですもんね。
うんうん、そうそうそうそう。うん、だから、そもそも危険なわけですよ、そういう。
そうだね。
頼る姿勢がね。
うんうん。普段ドッグフードよく食べてるやつがキャットフードのレビューできるわけないもんね。
そんなわかんないわけじゃん、でも。ね、ネット上で。
そういうやつがいるかもしれないってことだからね。
だから、よくあるのがですね、まあ、最近多いのかなと思うんですけど、ブックレビューとかも、うん、こう、今それだけ見ればすごく役に立って本読まなくていいやみたいな感じのものとかもあるじゃないですか。
うんうん。
そういうのはなんかね、ちょっと嫌だなと思って、うん、私考えたのは、その、これから役に立たないがキーワードなんじゃないかと思いまして、
おいおい。
まあ、この番組がまあ、その最たるものではあるんですけども、
最先端ですよね。
役に立たない、最前線にいますけど、うん、はい、だブックレビューとかも、だか私にもしやらせてもらえれば、
うん、
役に立たないブックレビューっていうのをちょっとやろうかなと思ってるんですよ。
おう、なるほど。
まずは、Amazon の最下位をレビューするっていうね。全く売れていない本をちょっとレビューしてみるとか。
それはね、無尽蔵にあるから難しいと思うぞ。
一冊みたいな。
一冊も売れてない本多分あるよ、アマゾン。
まあ、そういう意味ではその、なんですかね、あるカテゴリー、ここは人気だろうみたいなカテゴリーの最下位とかでもいいかもしれないですけど。
まあ、そうね。
そこのレビューをしてみるとかね。
まあ別に売れてない本じゃなくてもいいんじゃないですか。
まあだからそこ、なんていうの、1位とかみんな要は今売れてるものをレビューするとそれは意味があるじゃないですか。まあ、
うんうんうん、
知っておこう、ちょっとだけこう、上辺だけでも知っておこうみたいな、そういう意味では、はい、そういう需要には応えられると思うんですけど、
うん、
全くその需要がないところの本をレビューすると、でも、新たな発見があるかもしれないね。
まあね。
ああ、売れないわけだわ、みたいな。
読みにくいわ、これ、みたいな。
そう。これは、読み終えたやつはいないだろう、みたいなね。
ああ。編集者も読んでない可能性があるな、っていうね。
半分以降は多分これ、編集してないなっていう。原文そのままじゃないか、みたいなやつ。
読み飛ばしてるね、っていうね。うん。ところどころに誤字があるもんね。
全く同じページがあるとかね。前回これくん随分前に破綻してたことだけどな、みたいなね。
しかも、にずりかかってないっていうことですよね、それはね。
とかね、うん。
それはレビューされてもいいのか？うん。 得する人がいないよね、確かに。
うん。なんかちょっとでも、それはそれで、そこ自体がエンターテインメントな気がするんですよ。それをやればね。
まあね。うん、どれだけそれで盛り上げられるかですもんね。
そうですよね。うん、ひどければひどいほどいいと思うんですけどね。
ひどければひどいほどっていうのはさ、ひどいだけでエンターテインメントになっちゃうじゃないですか。
いや、だからそこが微妙ですよね。その、うん、本気で書いてるんだけどひどいっていうのが、そうそうそう、やっぱ面白いわけで。
うん。
まあそういうのとかね、あとは、まあそれでも、そうですね、あと役に立たないものとして、妄想ブックレビューですね。
ああ、ない本をね。
うん、発売されていると思うんですが、みたいな話で始まるとか。
こんな分野なんだから、この一冊ぐらいあってもいいはずだっていうね。うん、
適当なタイトルで
うんうん、うん。
っていうのをやってみるとか、あとは、まあ、読まないっていうね。ちょっと前やりましたけど、あったじゃないですか。売れてる本かなんかの、タイトルだけで判断したみたいな。
はいはいはい。
違う、タイトルが面白い本、ベスト10でしたっけ？
そんな感じなんです
ね。なんかありましたよね。
うん。
ああいうのと一緒で、タイトル、まあ、最初と後書きぐらいで、
うん。
あと著者の経歴ぐらいでもう、ギャッと、決めると。こんなこと書いてあるだろうという妄想に基づいて。
それはいくらでもできるね。
レビューする、
うん。
うん。それはいいんじゃないですかね。だから役に立たないって最初に言っておけばね、そう怒る人がいると思うんで。
う
ん、
ああ、そうだ、
ね。だ役に立たない言ってるでしょっていう。
だって読んでないんだからって。
そうなんだよ。とかね。まあ、それ、ある意味映画でもできますけどね。映画の前、広告だけですか、
ティーザーだけ見て。
ティーザーだけで、勝手に判断するって、これ、オチはこうですよね、多分。見る時間はないので、みたいな感じで、レビューする。
そうだね。
で、それを気に入った人が、本編じゃなくティーザーを読め、うん、見ればいいんじゃないかと思うんですよね。
あ、そうだね。
別に見なくてもいいはずですので。
うん、こんなんだってさ、ランキングの、アマゾンのランキングを見てさ、適当に拾えばいいわけでしょ？
まあそうですね。
ありますよ。ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学。
ほー。
何をするのかって話ですよね。
なんか私はトイレ掃除で全てを学んだ、みたいな。すごいね。トイレの神様的なのが出てくるんじゃないかな、みたいに一瞬思いましたけど。
ちょくちょく炎上するやつですよね、それ
ね。大丈夫ですかね、これ。タイトルがだいぶカチッとしたものに変わってますけど、内容は、実はそっちっていう。
実はね。
うん。
うん。そんならいくらでもできますよ。
うん。
これだから来週あたり、こう一発、この本どうですかっていうのをいきなり出せばいいんじゃないですか。
いいですね。そう、ちょっとだ勝手に知恵袋的な、う
ん。勝手です。
勝手なことなんですけど。
読んでないのにレビューっていう。
そうそうそうそう。うん、でも、楽しいですよ。だって、読む前の人がほとんどだから、
そうだね。
その人の気持ちになって、うん、読むか読まないかの判断を手助けするっていう。
ああ、そうだね。
一緒になって悩むってことなんですけど。
もう、アマゾンの中身検索とかはないっていうね。
そうですね。いや、本ってでも、ほら、平置きとかで、とか、最近アマゾンとかだともう、まあ、タイトルと、ね、うん、表層と、あと、まあ、経歴とか、なんかインパクトとかじゃないですか、すべて。
そうですね。
いいんですよ、そんなもんで。まあね、それで買ってみて面白くなくてもまあまあ千くらいのもんですから、
まあまあまあ、まあじゃあやってほしい本があったらそれも送ってください。
あ、そうですね、もう最近本を全く読まない生活なので、うん、絶対読んでないと思うんで大丈夫だと
思います。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操。ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースと、アレな話題をお待ちしております。これ続報ですけど、
はい。
この間、サドル5800個持ってってた男がいたじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、週刊女性プライム。
うん、
によると、男はコンテナ式のトランクルームではなく、大きな倉庫内に2、3畳ごとの仕切りのある部屋を6つ借りていた。サドルの黒、白、茶色など色ごとに分けて、1個ずつをポリ袋に詰めていた。倉庫代だけで月に10万はかかっていた。商品の大半は女性用のママチャリや電動アシスト自転車のサドルが多く、
うん、
男性用やスポーツタイプの自転車のサドルはほとんどなかった。
お
ポリ袋にくるんでいたのも几帳面だったからではなく、その匂いを保存して嗅ぐためだったのではないかと見られている、
うん、
と新聞記者が語ってますね。
見られているのではないかっていうのは、こればっかりは聞いてみないとわかんないですけどね、こういう人の考えだから。
この辺は新聞記者の妄想っぽいですけど。
それはお前がそう思ってるからだろう。どうなんですかって聞きたいよね。
質問するタイプですよね、そういう。まあ事実関係だけ言うとそういうことらしいですわ。トランクルームを借りていて、ポリ袋に一個ずつ個包装していたと。
トランクルームじゃなくてって言ってましたよね、という倉庫。
トランクルームっていうよりも倉庫ですね。
倉庫、
うん、間仕切りのある倉庫。
それは本格的すぎるでしょ。
そりゃ10万かかるよね。
ちょっとした町工場みたいになっちゃってんじゃない
あとは、納入するのを待つだけっていう感じのね。
サドルを作ってる工場かなって思いますよね。色別にしてんだし。
そうだよね。貸してる方はそう思ってるかもしれないね。
思うよね。サドル屋さんかなと思うよ。
あ、新商品できたんですかって感じのね。よく来るねっていう。前でも言いましたけど、3日に2日は取ってますからね。
そうだよね。
うん、
いやー、でもちょっとこの、まあ、完全にだから、まあ、コレクションとして、考えてたと、
うん。これはだからあれだよね。万引きやめらんないとかに近いんだろうね。
ちょっとね、うん。
窃盗症とかそういうことかな。
なんかサドルに近いものでなんとかならないかな。
ガチャガチャでサドル出してくれればいいんじゃないかな。最近ほら変なガチャガチャいっぱいあるじゃないですか。
あります、あります。いっぱいありますよ。
ね。カメラとかもあったもんな。
あるじゃん。あるんじゃないか、サドルぐらい。信号機だってあるぐらいだから。
ああ、そうだよ、
うん。
サドルコレクションですよ。それでも月10万いかないと思うよ。
いかないよ、全部買いそれぐらいにしときなさいよってことだよね。
そうだよね。海洋堂とかが出してくれればね。出来がいいっていう。
うん。
うん。これなら代わりになるねっていうクオリティのものをね。
そうだよね。
うん。
他には解消の資料がない気がするもんね。
まあね、工場を勤めてもダメでしょうからね。
まあ、あとは、駅の駐輪場でバイトするとかね。
いつでもいい、眺められるっていう。
うん。
心の余裕があれば違うかもね。
妙に、意味もなく、こう、整理整頓したがるっていう、こう、自転車の。勤勉だね、あの人は、みたいな。常に触っているタイプだ。よって言って、こう、常にこう、位置をさ。
並び替えてる。でも、なぜかあの人が並び替えると、サドル基準なんだよねって話になるわけですよね。
なんで黒いサドルの自転車こっちに寄ってんだろう。
色分けの基準がおかしいって話になるけどね。まあ、それリハビリの一種としてちょっと勘弁してほしいですよね。
そうだね。
うん。本当はね、動かしちゃダメなんでしょうけどね。番号ついてるはずですから。だって朝止めたのに夜来たら場所違うってことになるからね。それはね。まあ、そういう、注文を間違えるレストランみたいなのあったじゃないですか、最近。
ああ、ね、ね。
地方省の老人を雇ってますみたいな。
うん。
そういうのと同じですよ。リハビリ駐輪場。
そうそうそうそう。
うん。
まあ、サドル入れ替え始めたらちょっとダメだけどね。
そうだね。サドルは触ってはいけないっていう。
そうですね。
ねえ、でもあんだけ、駅の周りの駐輪場なんてほら、壮観なぐらい自転車並んでるからね。
あのサドルの上をさ、滑っていくみたいな。
それやらせちゃダメなんだって。
ゴロゴロゴロゴロ。サドルの上で、ゴロゴロして移動できるみたいな。
それやらせちゃうと、復帰が遠のくんだって。
で、あれだよ、違法駐車なら OK ですよ。違法駐輪だったらさ。
ああ、そうかそうか。
危ないよと、ここは、サドル妖怪が出るよと思って、うん、なんかよだれてネチャネチャになってるでしょ。上をね、鼻がね、寝っ転がったりするんだから、みたいな。
そうかそうか。違法駐輪の取締役をやってもらえばいいんだ。
そうそう。
うん。
止めたやつは誰だ、みたいな。
ほら、よくここに止めてると、どこどこに持ってきますよって張り紙あるじゃないですか。あれの代わりに、ここに止めとくとサドル持ってかれますよと。
そうそうそう、そ
う。
う
ん。
私がサドルを可愛がりますよっていう。
持ってきますよってことにすればいいんだね。返して欲しくばって話だもんね。
そうだね。
うん。だ期間限定で借りると思えばいいわけですよ。
そうだね。
貸し出しだ。
あれだ、自転車をさ、 移送するのとお金がかかるじゃないですか。
かかりますよ。
だったらサドルでいいよね、確かに。
そうだよ、そうだよ。乗れなくなる。
全部サドル。全部サドル持ってっちゃう。
持ってっちゃう、持ってっちゃう。そうすれば、ここに止めると持ってかれるってことが分かればね。
そう。う
ん、である意味特殊デカみたいなもんですもんね、これはね。
そうそうそう。うん、気持ち悪いなと思われることによって抑止力が働くと。
働く。
うん、
で、ちゃんと給料も出るわけですから。
まあ一応ね、出しますよね。
ね。で、ちゃんと1ヶ月以内に取りに来ないと、サドルはもらいますっていうことにすれば。
そうだね。
一挙両得じゃないですか。
こんな感じでコレクションしますって言って、ね、うん、写真出すともう気持ち悪いですよね。そうそう
そ
う、
気持ち悪いですから。行くとしぶしぶ返してくれるんだけどね。
盗まれた時よりピカピカになっているみたいな、
ね。ああ、綺麗にね。
磨いているっていう。
皮クリームで磨かれている。
それも逆、怖いです、
ね。怖いね。さて、というわけで、早速ニュースの方行きたいわけですけども。
はい。
冒頭でも触れましたけど、まあ世の中一辺倒じゃないですか。なのでもうね、ニュースがないんですよ。
おー。
その、端っこの出来事に構ってる余裕がないんだろうね。
なるほどね。うん、端っこで生活して我々としては困りますよね。ね
バンキシャみたいな人も警察行ってない可能性があるね。
自宅待機。
自宅待機してる可能性があるよね。
警察も開きたくないでしょうしね。
あんな密室で人が集まるところにっていうね。
そう。
記者会見とかしてらんねえよっていう。
取り調べとかやめてくれみたいに言うと。
無菌室で取り調べだよね。
そうそうそう。
取り調べ室入る前に、あの、エアーシャワーがあるんだよね。
そうそうそう。
うん。
人権問題だ、みたいな。
むしろ人権に配慮してると思いますけどね。そんな清潔な環境ないですよ、今。
ですね。
うん。よくある、ほら、刑務所の方が人間的な生活だ、みたいな話に近いですよね。
確かに。近いですね。う
ん、そんな昨今なんで、あの、皆さんも、どんどん、垂れ込みお願いします。
お願いします。
まず1件目。垂れ込みいただきました。ケンタンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月28日、CNN。高級車のマナーの悪さ、研究で実証化。
うん。
高級車を運転するドライバーほどマナーが悪い。そんな傾向を裏付けるような調査結果がこのほど学会誌に発表されました。
うん。
アメリカ、ネバダ大学の研究チームは、道路を横断する歩行者に対する車の反応を調べるため、ボランティアに何度も道路を往復してもらい、その様子を撮影してドライバーの反応を観察しました。
うん、
その結果、歩行者のために減速するドライバーは、車の値段が1000ドル高くなるごとに 3% ずつ減っていたということです。
うん、
この傾向について研究者は、高級車を運転していると他の道路使用者に対する優越感を感じて歩行者への思いやりが薄れるのではないかと推測しています。
うん、
これに先立ってフィンランドのヘルシンキ大学も先月、車の値段の高さとマナーの悪さの相関関係を伺わせる調査結果を発表していました。
うん、
ヘルシンキ大学はドライバー1892人を対象に調査を実施。その結果、喧嘩腰で頑固、不愉快、同情心が薄い、自己中心的な男性ほど、アウディや BMW、メルセデスといった高級車を所有する傾向が浮かび上がった、ということです。なるほどね。
なるほど。
これはよくある話っぽいですよね、やっぱね。車が自分だと思っちゃうやつですよね。
まあ、これ、まあ、ちょっとその金額の話で、うん、ある一定を下回ると、ひどくなる気もしますけどね、なんか。
ああ、そっちもそっちだ
ろうね。ボロボロみたいな。なんかそのね、極端なケースは別かもしれないですけど、まあまあ確かに中間層で見れば、
うん、
ちょっと安めの方が確かに運転マナーはいいのかな。
そうね。だからそのボロボロの車のままでいられる神経の人間だっていうことですよね。
そうだね。そっちはそっちで問題なんですよね。うん、
前歯ないまま暮らせてるみたいなさ。
そうそうそう。慣れれば大丈夫ですみたいなことになってるん
でね。メガネのツルはセロハンテープで止めてますけどみたいなね。
そうそうそうそうそ
う。
まあそうね。まあこうやって研究をしてみればまあそうなのかもね。
ねえ。結構さ、その高級と言われてるものの中でもそこまで高級じゃない車なんだろうなっていう気はするよね。
ああ、だからまあ1億円とかするとまあそれはなかなか人間ができてないと、
うん、
例えばそのね、収入がないでしょうから、
うん、そうそう、
それはあるかもしれないね。
ね、だから中高級車ぐらいの、
うんうんうん、
レクサスより上ぐらいの、
まあだって中古もありますからね。
ああ、そうだよね。
だから、例えば、なるべく、まあね、高級だっていうものを中古で買うっていうこともできるから、はいはいはい、そうするとそういう心理の人はそれを買うかもしれないから。
そうだよね。
うん。
俺でも手が届くっていう範囲になるんだよね。
うん、うん。
うん。
そうするとちょっとこの説得力が出るかもしれないっすよね。
これはなんかね、外見だけ取り繕ってる感じに近いね。
まあこれ、まああと国によってもちょっとやってもらって、た方がいいかもしれないですけどね。
ああ、そうか。これはアメリカの研究ですけど。
まあちょっとね、例えば、まあ日本だとだから車じゃないものに現れるかもしれない、ね。
ああ、なるほど。
なんかこう、まあスマホはみんな持ってるからあんまりだけど、なんかね、最先端だぜ、みたいな。例えばちょっと前だったら、もうアップル製品だったり、うん、だったかもしれないね。
ああ、でもアップル製品はさすがに裾野が広すぎるよね。
広すぎちゃったから、うん、あれですけど、20年ぐらい前のアップル製品って言ったらちょっとね、
あ、
結構特殊な人っていうことで。
いけすかないみたいな。
うん。
それ私ですよね。
私も最初の PC は Mac ですからね。
まあ、私らはいけすかないってことですよね。
だ、そういうことなんだと思うんですけど。
花つまみものですもんね。
うん、そういうのも。そういうのもあったと思うんですよね。うん、
なんだろうね。私はたまに、電車とかですれ違った時に、あ、楽天男だって思うやつがいるんですけど。
ほうほうほうほう。
尖った茶色い革靴に、パツパツの紺色のスーツですよね。
ああ。
薄めの細いストライプ入ってるといいですね。
わかりやすいですね。だからそういう意味では、あれじゃないですかね。靴が尖っていればいるほどとか。自己中心的であるみたいな。
みたいなね。
うん、これはあるかもしれないね。
要はその、楽天のコーディネートの例そのまんまだなみたいな男がいるじゃないですか。
うん。
うん。そういうのを見ると、ああ、あれだなって思うんですけど。そういう人は多分性格も良くないなって私は思い込んでるんですけど。
まあ、日本的に行くと逆に、例えば、蕎麦派とうどん派で実は性格が違う。やっぱり蕎麦派の方がちょっとこう、質素かな、とか。
どうなんだろうね。
勝手に、ね、そういう、もしかしたら調査すると、わかるかもしれませんから。
どうだろうね。蕎麦派は頑固臭くて嫌なんじゃない、
うん、確かに、ね、うん。
定年後に自分で打ち始めるやつがいるからね。そうですね。うん。そういう予備軍のやつがいるってことです。
確かにそうかもしれない。
うどん派の方がやっぱ素朴な感じはするよね。
まあまあまあ、最近はちょっとね、うどんもいろいろ派手になりつつありますけどね。そもそもは素朴かもしれない、
ね。うどん性格判断とかもできそうですよね。種類いっぱいあるから。
ああ。
うん。
やっぱぶっかけはね、だいぶ違うね、み
たいな。何が
勢いがあるね。
勢いがある。かまたまとかでね。
うん、まあね、そういうのもある。日本的なものもありますから、ちょっと。
ありますよね。
やってみてもいいかもしれないですね。
で勝手にぶち上げたらいいんじゃないですか。
ああ。
占いとかさ、結構何でもあるじゃないですか。
だって昔なんか寿司占いとかあったじゃないですか。
あったあった。
うん。裏の人はとか。
うんうん。
あれと一緒ですよね。
一緒ですよね。ね3月2日、トースポ。アメリカ、注射器中出し男現る。
ん？
複数のアメリカメディアによれば、逮捕された容疑者51歳は先月中旬、食料品店で女性の右の臀部に注射器を刺したとして暴行などの容疑で逮捕されました。警察が同容疑者の車や所持品を調べたところ、注射器に精液が込められていたことが明らかになりました。これらの注射器が女性を襲った際に使われたものなのかどうかについては現在調査中だということです。警察は被害者の女性以外にも他にも被害者がいる可能性があるとしてさらに調査を進めているということです。
危ないですね。
危ないよね。
これは危ない
よ。これやばいやつがいるなって話ですよ。もう日本で隣の敷地にコンドーム投げてるやつなんか可愛いもんですよ。
いや、だいぶね。
やばいよ、これ。
注射器持ち出すのはちょっとダメですよね。
ダメ、これ、マジで死ぬからね。
うん。
うん。まあ、尻に刺されて死ぬのかどうかは知りませんけども、血液に混ざったりしたらやばいですからね。
この人はちょっと、重犯罪ですから。
重犯罪。だこれにどういう罪刑が確定して、
うん、
で、百何年になるのかっていうね。
うん、
そういうのは気になるところです。
ですね。
うん。これめちゃくちゃやってほしいですよね、アメリカの裁判所には。
まあ、陪審制ですしね。
ねえ、これは心証悪いよ。しかもこの人、前科者ですしね。
ああ、そうですか。
まだこれをなんでそうしようと思ったのかね。
まあ、この思想ちょっとあるっちゃありますけどね。その、
何？
なんかありましたよね。自分の精子をいろんな人に混ぜていた、なんか、
ああ。
不妊治療の医者とか。
医者いましたね。
アメリカにいましたけど。
うん。
ちょっとその思想がね、ありますよね、この。
ああ、そうなのかね。
自分の DNA を。じゃ
これはもしかしたら失敗なんだね。うん、本当はもうちょっと下に行く予定だったっていう感じ
か。かもしれないですけどね。うん、
だったらもっと嫌だね、これね。
もっと嫌ですけどね。
うん。プールで無差別射精みたいなもんですもんね。鮭かお前はみたいなさ。
まあ、アクシデントって可能性もありますけどね、プールの場合はね。
プール、あっていうね。
うん。
うん。まあ、100分の1ぐらいの確率ってあるのかもしれない。
うん、まあ、ちょっと、それはね、その人のね、状況次第ということで。
どんな状況だ
ちょっと見えてしまったんですと。
ああ。
うん。アクシデントが。
かなり普段から早漏な方がね。
そうなんですね。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月3日、北海道ニュース UHB。雪を路上に捨てて通行妨害、うん、2月北海道札幌市の路上で雪を捨てたとして除雪作業員の男30歳が3月3日札幌区検に書類送検されました、
うん、
警察によると男は2月8日の午後6時半頃から9日の午前0時30分頃にかけて市道4カ所に雪を捨てて通行を妨げた道路交通法違反の疑いが持たれています、
うん、
男は4トントラックの運転手で除排雪した雪を雪捨て場に運ぶ仕事を受け負っていて、路上に捨てられた雪で道路が塞がれていると警察に通報が寄せられて発覚しました。
うん、
雪は推定で8トン以上に上ると見られています。
うん、
調べに対し男は早く帰りたかったと容疑を認めているということです。
除雪の意味がないだろう。
移動しただけだもんね、これ。
むしろ集めて置いちゃったらさ。
邪魔だもんね。
より邪魔になってんじゃん。だちょっとずつ巻いて帰ってほしいよね。
ああ、そうかそうか。
せめてさ。
端っこに寄せていく感じでね。
で、帰るまでに何キロ走ればさ、ちょっとずつ巻けばさ、まあ、通行の障害にはならないっちゃならない。
かもしれないけどね。脇道に住んでる人が迷惑ですけどね。
あ、そうか。
なんかこの間ほら、札幌大雪があったとか言うじゃないですか。うんうん、ちょうどその後なんですよ、これね。
ちょっともう、何回も往復するのは無理だと。
ああ、そうだね。
もう疲れたと。まあ、あと、捨てるところといえばね。
ねえ。でも札幌とかだとほら、融雪層があるんじゃないの？
まあ、そこに行くのもちょっとめんどくさかった。
めんどくさいか。
だからもう雪祭りやっちゃえばよかったんですよね。ダーって落として、そこで像を自分で作ると。ドラえもんとかさ、作れば、
はいはい。
わーみたいな。
捨てたわけじゃないっていうね。
そうそう、なんか作品です、みたいなことになる、うん。雪祭りのなんか、あれかみたいな。外部会場かなみたいな。
ああ。
思っちゃうじゃないですか。サテライトスタジオ。
ここでもやってたんだっていう感じでね。
そうそうそう、そ
う。うん。随分拙いけどもと。
まあ、とりあえずはでも何もないよりかはね。いいじゃん。
まあね。そんなのが毎日だと大変だよね、それね。
まあ、そのうちなんか、怪奇現象みたいに扱われると思いますけど。
うん。人気のないところに雪像がたくさんみたいな話になるからね。
いや、子供の笑顔が欲しくてみたいに言うかもしれないですけどね。
タレコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月4日、リアルライブ。ホテルに侵入し、フリードリンクを飲んで逮捕。
ん？
北海道函館市のホテルで48歳の女が逮捕されたことが分かりました。
ん？
女は3月1日の午前10時頃、ホテルに宿泊者ではないにもかかわらず侵入して、客用のフリードリンクコーナーでココアを飲みました。
うん。
従業員がこの女が部外者であることを察知し、注意。すると、女は逃げたため、取り押さえたということです。
うん。
この女は、先月もフリードリンクコーナーで飲み物を飲む姿が目撃されていて、その際は宿泊客だと認識していたということです。しかし、実はホテルのフリードリンクを盗み飲みにしに来ていた輩だったということです。
うん。
取り調べに対し女は、以前従業員に飲んでいいと言われた、などと言い訳をしているということです。
まあねえ。
うん、まあ、まあ、わからなくもないけども、水じゃないんだからダメですよね。
まあ、ココアといっては多分粉のやつですよね。水で溶くやつじゃないかなと思いますけど、まあ、まあ。
どうなんでしょうかね、これはね。その、ディスペンサーみたいなとこから出してたらダメですよね、やっぱね。
そうね。そうなるとちょっとね。
ね。
まあ、何ですか、その、 一回では、一回だったらそこまでだと思いますけど、まあまあ、いや、常習ですよね。
そうですよね。
うん。
ちょくちょく飲みに来てるっていう。
ああ、寒いから行こうみたいなことなんですよね。あったまるなぁ、みたいな。
黙ってればバレないなっていうのがバレバレですよね、これね。うん。あの、ファミレスに団体客の一部として潜り込んでフリードリンク飲んでるみたいなさ。そういう感じですもんね。
そうだね。でも目立たないと思うんだけど、普通ではもっと混んでる時に行くとかさ。
ああ、そうね。
それかあまりに奇抜な格好しているとか
の、ね。ああ、一発であいつ先月もいたなってのがわかる感じでね。まあ多分でも、ホテルの従業員の人ってお客さんよく見てますから。
そうですかね。
わかりますよ、多分。
アパホテルの社長みたいな格好かなと思って。あれ同業他社かなって思っちゃう。
なぜあの女が東急インにっていう。
スパイ行為からしらって思っちゃうんだけどね。それぐらいちょっとあの奇抜な格好だったらまあわかると思うんですけど。
そうね。
うん。
うん。あんな帽子をかぶった女が東横インに入ってくるわけじゃないもんね。うん。
なんとあの帽子の中にココアを入れて帰ったわ、みたいな。粉のココアを。
粉だらけで。
どこまでフリーが使えるかっていうのはありますよね。そのトイレはまあ、多分貸してくれるかなとか。まあ
そうですよね。
うん、水もちょっとまあ、死にそうだってことであれば。
まあほら、あの図書館とかにあるウォーターサーバーだったらいいよみたいな。
なるほど。
あるじゃないですか。冷水器とか。
あれのココア版があればじゃあいいと。
それもうチョコファウンテンじゃん。
そうだね。
あったら嬉しいやつじゃん、それ。うん。ポテチ入れちゃおっかな、みたいなさ。
うん。そうですね。うん、まあだから、そこまでじゃないやつは、まあいいかもしれないけど。
そうね。だここは教会じゃねえんだから、誰にも施すわけじゃねえよっていうね。うん。3月5日、毎日新聞。水道管にコロナウイルス？
ん？
コロナウイルスが水道管に付着している。菌を除去するにはお金がかかる。などといった不審電話が、群馬県高崎市内で3日午後までに4件相次いでいます。
うん、
新型コロナウイルス感染拡大に乗じた詐欺電話の一種と見られていて、
うん、
県警高崎署が注意を呼びかけているということです。
水道管はちょっとな
ぁ。これはね
難しいと思いますけど。
便乗詐欺ですけどね。
検査できるんだっていうことですよね、まずね。
こんなに検査にあえいでいるのに、うん、なぜお前は一発で分かったのかって話ですよね。
もうやっておきました。事前検査しておきましたってことですからね。
ねえ。お前優秀だな。ちょっとお前国の検査機関行ってくれよって話ですもんね。
そうですよね。
うん、こういう便乗詐欺多分今いっぱいあるんだろうね。
まあね、このマスクは効きますとかもあるでしょうし。う
ん、ああ、そうそう。ほら、うん、空間除菌剤みたいなさ。
はい、はいはいはい。
一見効きそうだけど、消費者庁に怒られてるやつとかさ。
うん、
あるじゃないですか。
ありますね。
多分だからその、除霊とかもさ、そうだしさ。きっといっぱいやってると思いますよ。
ツボお守り系とかもあるんですかね。
ああ、そうだよね。このツボがウイルスを吸い込むみたいなさ。
置いておけば大丈夫。
大丈夫なんですよ、と。
うん、
大僧正様の肺に繋がっていて、どんどんクリーンになっていくんですみたいな話をしてるやつがいるとも思います
よ。いるでしょうね。
うん、まあ気をつけてほしいですよね、これは。
そうですね。
だから多分屋根とかもやってますよ、きっと。
抗菌作用のある屋根にしましょう。
屋根にしましょう。瓦を変えるとこんなに違うんですみたいなさ。
それは嫌だね。
嫌だよね。あと床下から登ってくるみたいなね。
言いそうだね。
昔からやってることは変わんないんだけど、文句だけが違うっていう。うん。この扇風機をつければ大丈夫ですみたいなさ。本当かよみたいなことを、まあ、やってる奴らがいっぱいいるでしょうね。まあ、
確かになんか、風に乗って中国から来るんですよ、とね。黄砂も来るでしょ、あれと一緒です、みたいな。
同じですよ。
確かになんか窓とか大丈夫かなってなっちゃうよね。
なっちゃうよね。
うん、
窓掃除の押し売りとかになるのかね、それはね。
だいぶ溜まってますね、これ、みたいなね。
この黄色いのが全部コロナみたいなね。
そうそう。
それはね、ある意味泳がせたいね、やっぱね。うん、どこまでこいつ言い続けるんだろう。
そうですよね。よく考えつくなっていうのはまず ねありますけど。そうね。でも除霊はいきなり回ってきたりしそうですよ。コンコンコンみたいな。
家庭訪問的に。
コロナバスターズですけど。ゴーストバスターズの格好をしている。
ああ。
除菌今ならすぐできますみたいな。
除菌って言ったなお前っていうね。お前除霊じゃねえのかっていう。
ああそうだった。
3月5日、朝日新聞。女子生徒、学生寮に放火容疑。
うん。
学生寮に火をつけたとして愛知県警津島署は5日、生徒17歳を現住建造物等放火の疑いで逮捕し発表しました、
うん。
容疑を認めているということです。署によると生徒は4日の午後5時15分頃、学生寮の中でガソリンのようなものを撒いた後、ライターで放火、木造2階建ての寮を全焼させた疑いがあります。
うん。
約150平方メートルが燃え、隣の空き家にも延焼しました、
うん。
寮生らは当時室内にいましたが、怪我はなかったということです。
うん、
調べに対し生徒は、ちょっとやりすぎたかなと話しているということです。
いやいやいや。それ、そんな軽い気持ちで。
なんでしょうかね、これなんかすごいバックグラウンドがありそうだね。
なんだったんでしょう。
なん、まあ、なんだ、軽いいたずらってわけじゃないだろうね。ガソリン撒いてるから。
自分の寮なんでしょ、それ。
そうだろうね、きっとね。
うん。
学生だし。
まあ、寮が嫌でってのありますけどね。
まあね、こんな寮がなければいいのにっていう話はわかるけど。
そういう場合はなんかさ、もうちょっと便所詰まらせるとかさ、それぐらいで、ねえ。もうダメだ、使えない、今日は、つので。
そうね。やたらとポルターガイストを疑わせるっていう。うん。
呪われておるみたいな、ね。
呪われ、この量はもうダメだわっていう感じにしていくのがいいんじゃないかな。
それぐらいだったらね、ちょっと ね。
毎日壺の位置が変わるとかね。花瓶とかをさ、毎日ちょっとずつ動かすわけですよ。
うんうんうん。
誰も触ってないのにっていうのを、こう、一週間、二週間やれば、ちょっと気味悪くなってくるじゃないですか。
確かに。
そこでトイレが詰まるわけですよ。
そうね。それぐらいだとちょうど、まあまあなんとかね、いたずらの範疇で。
ね。
収まりますよね。
こんなとこに住んでられねえよって話になってくると思うんですよね。
ちょっと、一歩行き過ぎてますよね。
ちょっとこれはね、まあ本人も認めてますからね。やりすぎたかなと。
全焼ですからね。
全焼して、しかも炎症もしてますからね。これは相当重いですよ。
まああれじゃないですか。やっぱ火は危ないから。
はいはい。
水とか。水攻め。
水攻めね。
うん。
うん。消火用のホースをね、持ち出すぐらいの方がいいですよね。
そうそう。
うん。すっきりするんだったらそれでいいですよ。
いや、火が見えたんで。初期消火をしたまでです。
燃えてると思ったんですっていうね。
思ったんです。
うん。いいですよ。それですっきりするんだったら火つけるよりよっぽどマシですからね。
うん、そう。まだまだ良かったんじゃないですか。
はい、3月5日、読売新聞。イタリアでキス禁止法令。
うん。
イタリア政府は4日、新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的に新たな法令を発表しました。国民に身体的な接触を避けることを求めていて、挨拶として一般的なキスやハグ、握手も禁止するということです。法令を受けて国内で開催するスポーツイベントは無観客で行われ、映画館や劇場は1メートル以上の対人距離を保った上での営業のみ認められ、これらの施設は事実上入場制限か休館になるということです。
うーん。
タリア人からそれを取ったらどうなるのかっていう。
国民性が変わっちゃうんじゃないですか。
この一件以降。
ドイツ人みたいだ、みたいな。
格式バリやがってっていうね。カチカチになっていくんじゃない。
まあでもそういう、こういうものの積み重ねでね、国民性は作られてますからね。
そうです。だから我々がちょっと会釈する感じでハグしたりするわけじゃないですか。
そういうの禁止って。
ね、我々もさ、だって、会釈禁止って言われたらちょっと自信ないよね。
うん。
うん。
だから難しいんじゃないですか、これね。守るのが。
難しいよね、やっぱり。しばらく別のことで我慢するくらいのね。
違う、だからなんですか、挨拶を作るとかさ。
そうそうそう。なんか聞いた話によると、中国だと昔のさ、三国志ぐらいの時代にやってたさ、
うんうん、
右手に左手を広げたやつをこう重ねる。
ああ。
っていう挨拶が最近流行ってるらしいですよ。
お、これによってってこと？
そうそうそう。
コロナによってですか？
そう。
へぇ。
それも悪くないと思いますよね。
だからちょっと新しいの考えればいいですよね。ね。イタリアもね。
イタリアっぽいやつ。
いきなりバク転するとかな。できない人はどうするんだろうと、ね。
いつそんな伝統があったのかっていう感じ
です。側転でもいいですかみたいな。おはようみたいな感じ。こう
まあ、陽気っぽさは伝わってきますよね。
そうそうそう。うん、体を使った方が多分体を使う、国民性に合うでしょうから。
体を大きく使うのがいいでしょうってことね。
そうそうそう。
うん。だったら手を振るでもいいんじゃねえのかって話だけどね。うん。それでは表しきれないから。
セクシーじゃないと、それでは。
ああ、そうだね。
うん。
うん。やっぱり、感情が表現できないとダメですもんね。
そうそうそう、そ
う。
う
ん。じゃあまあその場ででんぐり返りぐらいから始めてね。
できない人はそれぐらいでもいい
かな。そうだね、うん。できる人は積極的にバク転をしていくっていう。
そうそうそうそう。
遠ざかっていくけどね。
なんか今飛んだなみたいな汗とかがあ
って、ね。逆に良くないです。3月6日、KSB 瀬戸内海放送。男性警部が勤務中に水割り。香川県警察本部の50代の男性警部が酒によって勤務できなかったとして停職3ヶ月の処分を受けました。県警によると警部は2月5日の午後7時半から翌6日の午前1時半までの休憩時間に親族の家に行って酒を飲みました。その後、休憩終了の時刻から1時間ほど遅れて職場に戻りましたが、酩酊状態で仕事ができず、横になっていたということです。県警によると男性警部は、ちょっとならいいだろうと、ウイスキーの水割りを5杯ほど飲んだと話しているということです。男性は幹部職員でもあったため、香川県警が辞職を促した際、男性警部は、もう一度頑張らせてくださいと話していたということです。もう一回チャンスをくださいと。うん。次は酔っ払わないんでみたいな話かなっていうね。ちゃんと次は水も飲むんでぐらいの。
そうだね。
うん。そうなるんじゃないかなっていう気がするんですよね。
多分水割りがダメだったと思ってますから、多分。
チョイスミスだと。
ちょっと強すぎたかなっていう。
はいはいはい。
酒の種類の問題だと思ってる可能性があるので。
ハイボールだったら良かったかもしれないぐらいのね。
そうそうそう。
もっと薄めに割っていればっていう。
ちゃんぽんにしたがいけなかったのかなみたいな。思ってるかもしれないですね。
絶対そうだよね。
うん。
うん。ちょっとならいいだろうで5杯飲んじゃうやつがさ、そんな自分を律せるはずがないと思った方がいいですよ。うん。
いやー、わかんないですけどね。その、飲まないときはいい人なんだけど、みたいな。
ああ、よくあるよね、そういう話はね。
ことだったのかもしれないですけどね。
まあでもそれは飲んだ後が本性ですよ。だからこいつもそういうやつですよ、きっと。謝れば許してくれると思ってるんですよ。
で特殊デカ系で、
ああ、
普段は異常に優秀みたいな、
ね。ああ、そうね。日暮らしデカぐらいね。
そうそうそう。
うん、もう、ま、超能力でガンガン解決するっていうのを4年に1回やるレベルじゃないと、あれは許されないもんね。
この人もね、いいんだけどね、飲んじゃうんだよってね。夜勤はダメだよね、多分ね。
そうだね。提灯が出る時間帯は働いてはいけないっていうね。
ダメです。
うん。その代わり、指名手配で25年逃げてるやつとかをガンガン1年に1回ぐらいは捕まえないと。
そうしないとちょっとね。
そうしないと。
いいぞ、じゃあ飲んでいいぞ、みたいなね。
タレコミいただきました。フラウエムさん、ジュンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月6日、朝日新聞。肉のパックを押した疑いで男を逮捕。
お
スーパーでパック詰めの豚肉を親指で押して営業を妨害したとして大阪府警は6日、男51歳を威力業務妨害の疑いで現行犯逮捕したということです、
うん。
男は容疑を認めていて、柔らかいものを見ると指で押してラップを破ってしまいたくなると供述しているということです。このスーパーでは過去に同様の被害が数件確認されていて、警戒中の男性保安員が男がパックを指で押した直後に身柄を確保して、署員に引き渡したということです。まあ、わからなくもない。
無限プチプチとかじゃダメなのかな。
あ、そうだよね。無限肉パックをつければいいんですよ。
感触を再現。完全再現しました。
再現しました。これできそうだよね。なんかほら、スライムっぽいやつをビニールで包んだ感じ
そうだね。
ね、あれを発泡スチロールに入れて上からラップかけたみたいな感じにすればできるじゃないですか。見た目すごいリアルにすればいいんだもんね。
宝トミーとかどうですかって。
ね、出せそうだよねこれね。
うん。これはこういう需要ありそうですからね。
ね、ありそうだありそうだ、うん。なんかでもほら、ちょっとこれまだ新鮮かなみたいな時あるじゃないですか。
ちょっと押したくはなる
ね。ちょっとね、まだいけるかなっていうのを確認したくはあるよね。
まあ手加減できない人っても世の中にいるからね。
この人破ってしまいたくなっちゃってるからね。
それはまた違う。
そうなんだよ。限界超えたくなってるんですよね。
破りたいと。
破りたいんですよ。でもしかしたらこの人は圧縮マニアなのかもしれないけども。
家に布団圧縮がものすごいあるんだ。
もうパンパンに詰まってると。どれぐらい押したら破れるかなっていうスリルがたまらない感じ。うん。
いや、そうでしょうね。
ねえ、何でもかんでもパック詰めですよ。
なんか、絶対に破れないさ、なんかこう、ラップとかをさ、
うん。
3M あたりが開発して
さ。そうだね。うん、
対決してもらいたいよね。
肉がグズグズになってくだけだけどね。
ラップだけは守れる。
破れはしないんだけどっていうね。うん。まあでもこういう衝動に駆られるものはあるよね。
だからこれに近いものをさ、もう何ですか、用意するべきだよね、やっぱね。
ああ、押したくなったらこっちよっていうね。
公園とかに置くとかさ。いや、ジャングルジムとかあるわけですから、いろんな人の、あれ、ストレスを解消できる場として公園があれば良いので。
なるほどね。
プニプニ押せるものがあるとか
さ。あの、子供用の遊びたい放題みたいなさ。
そうそうそう。
壊したい放題みたいなおもちゃですよね、それはね。
置いておくっていう。
うん。いくらでもカチカチしていいパン屋のトングとかね。
そうだね。
うん。それ系ですよ。ついやりたくなるっていう。
だめちゃくちゃスーパーとかを用意して。
うん。
もうこのスーパーでは何してもいいです、みたいな。一応食べ物とかもうなんかこう、腐ってるやつとか置いてあるん
で。全部ダミーでね。
はい。
うん。
入場料はね、通りますけど。
通りますけど。
あとはやりたい放題。
もうメンチカツも掴みたい放題ですよ。3月6日、朝日新聞。飲食店で言いがかり。
うん、
東京ミッドタウン日比谷の飲食店で言いがかりをつけて、弁償費用として現金を騙し取ったとして、警視庁は容疑者50歳を詐欺の疑いで逮捕しました。
うん、
容疑を否認しているということです。署によると容疑者は1月27日、飲食店でアルバイト店員の女性に食器の破片のようなものを示して、口の中が切れた、ソースをこぼしたと主張。責任者を出せと言いがかりをつけて、同じセーターを買うと嘘を言って、同店から2万7000円を騙し取った疑いがあります。
うん。
後で領収書を持ってくると言い残したまま現れず、申告した住所や電話番号も嘘だったと言い、店長が2月4日に被害届を出していました。
うん。
警視庁が容疑者の行方を追っていた今月5日、別の飲食店で聞き覚えのある言いがかりに気づいた女性が、
うん、
容疑者がアサリ入りの料理を食べてアサリの貝殻で口が切れたと声を荒げている場面にたまたま居合わせたということです。同様の手口による詐欺被害の届け出や相談が他にも都内で少なくとも6件あると言い、警視庁が関連を調べているということです。
え、この女性っていうのは何ですか、そのお店の。
これ最初の店員です。
とが、たまたまその店にいたの。
そう。
ええ
ミッドタウン日比谷の店の飲食店で働いてた女性の店員さんに、まずこいつは文句を言うわけですよね。
その人がたまたま他の店にいるところでこの男が現れるって。
そうです。
すごい確率じゃないの。
次は渋谷区神宮前の飲食店で同じやつが、聞き覚えのあるやつが文句言ってるなと。あいつじゃんっていう話になったわけですね。
運悪すぎますね、この人。
どっちが？
いや、犯人ですよ。飲食店でどんだけあるって話ですよ。
結構奇跡的な確率ですよね。
なんかさ、あれなのかと思っちゃいましたよ。その、店員っていうのが、その、系列店で働いててさ、
ああ。
こいつ系列店狙ってんのかみたいな。
なるほどね。
ことと思いましたけど、
はいはいはい、
ちょっと違うみたいだし、ね。
最初から当たりをつけて、そのチェーンを回ってるみたいな話じゃないわけですよ、
ね。例えばね、うん。緩いぞとかさ。
そうだね。
ならわかりますけど。
あそこのチェーン店は揺すれるっていうふうに思ってたみたいな。うん。
そうかと思ったけどね。でも。
ではないんですよ。
手口ちょっと変わってるしね。
まあ、口が切れたみたいな言いがかりの内容には似てるところがあるんですけど。
アサリがあるんだったらアサリでやろうと。
アサリでやるわけですよ。ここの陶器は割れないなと。
ああ、そういうことか。
うん。もしくは似たようなやつを持ってきてないっていうことでしょうね。
でも、陶器割れちゃ、どの皿ですかってならないのかね。
ねえ。
っていうか、皿かじったんですか？
どういう食い方してるんですか？
まあ、皿の破片が料理に入ってたってことだと思う。
まあまあ、そういうことです、
ね。それはないよな、普通。
虫のおもちゃ持ってくるのに近いですけど。
で、なんでセーターが汚れるんですかね？
だからびっくりして、ソースがこぼれちゃったみたいな。
ああ、そういうことか。
うん。そういうことも言えるでしょうね、いくらでも。
いや、口の中がっていうならわかるけど。セーターですか、う
ん、セーターにもしかしたら俺の血がついてるかもしれないもんね。
なるほど。
うん。盛大に切れたと。もう舌が半分ビラビラしてるじゃないかと。うん。
すごいな、これ。
これで生計を立ててる感じですよね。
そうですよね。う
ん。そんなの漫画の中にしかいないと思ってましたけどね。
結構いるんだね。
うん。
いやーでも、なかなか確かにね、捕まんないのが普通だと思ったけど、たまたま捕まりましたね。
たまたま捕まりましたね、これは。本当にたまたまですよ。まあでもほら、他にも何件も相談があるってことですから、多分いずれ捕まっただろうとは思いますけどね。
まあね
ー。うん、飲食店のネットワークでさ、こういうやつが来るぞと。
ああ、もうこの顔のやつ危ないよと。
こいつを見たら110番みたいなさ。
ああ、それはあるかもしれないね。
セーターを着ていますみたいなさ。
すぐ口の中を切ります。
切ります。唇がガサガサですみたいなね。俺最近キャンセル客の対応で、
うん、
そういう情報を共有してるって言うじゃないですか。
それに近いですよね。
そういうクレーマー対策としてこういう男も多分共有されていくわけですよね。
うん、した方がいいよね。
いいですよ、その方が、うん。気持ちよくご飯食べれないからね。
こういった方から来たら、ボディチェックだよね。変な破片持ってないかと。
そうだね。子供が河原行った帰りみたいだけどね。何このガラスはみたいなさ。
そして、アサリ料理は食べさせないっていう。
食べさせない。
ダメです。
アサリ、シジミ、ハマグリ。
提供できません。
できません。
スードンとかにしろ、みたいな。
そうだね。危険性がないやつだけっていうことだね。
お子様セットになりますけど。
どうだろう、ハンバーグは怪しいね。
あと、お子様セットの旗が危ないかも。刺さってるじゃないか。
頭のてっぺんにと。では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まあ、先週も言いましたけど、本当に不審者いないっすわ。
やっぱり。
通報はね、多分普段の10分の1ぐらいですよ。
そりゃ、目にしないもんね。外に行かないんだから。
そん中から寄りすぐってるので、本当にいないっすわ。うん。いや、やばいやつは、まあ、相変わらずいることはいるんですけどね。
まあ。
取り上げられるやつはいないっす。ただね、家の外から声かけてくるやつはちょっと増えましたね。
やっぱり。
うん。お母さんいるみたいなことをいきなり声かけてくるやつがいるんで、それは注意してください。
なるほどね。
はい。お子様のお一人の留守番はね。
家にいることが逆に分かってるからね。
そうなんですよ。
うん。
だからそれちょっと気をつけた方がいいね。
そうですね。
はい。まずは解決から。
はい。
3月7日、愛知県。午前10時頃、刃物のようなものを持った男が公園内で犬の散歩をしていたという事案については、刃物ではないことが確認でき、解決しました。一つ思い当たるんだけど、それはスコップじゃなかったかな？
おそらくそうでしょうね。まあ、直でスコップを持ってるとちょっと見えるよね。
そうだね。うん。銀色の光るものが見えましたって話になるよね。そんなことも気をつけなきゃいけないのかと。スコップはプラスチック製に限るって話になるのかね。
うん。通報者の人も、あれはスコップに見えるけど矢尻です、みたいな。貝塚とかで見るでしょ、みたいな。
縮尺どうなってんだって話だけどね。
教科書でしか見たことがないやつって、
ね。形的にはね。うん、確かにそうですけどね。黒曜石とかでできてるやつですよね。うん、続いて意味不明言動系。3月6日、奈良県、午後5時頃。公園内で中学生が、不審者からトイレの場所を尋ねられて、トイレまでの道案内をするも、不審者は、え、どこですか？こっちですか？と言いながら、その場で、漏れちゃったと言って、失禁したということです。 お前のプレイに付き合わせんなよって話ですよ。完全にこれ台本じゃないですか。決まりきってますよ、これは。計画的ですよ。
そう。
絶対。これもうガブガブ水飲んでから公園来てますもん。
これはすごいな。
これはまずいね。そういうのはイメクラでやってくれって話ですよ。
そうなんですよね。うん、
公園で漏れそうになるプレイですよね、これは。うん。
困るよな、これ。これ
はまずいよ。しかもね、結構若いんですよね。20代から30代ぐらいと。
うん。
このままではちょっと将来が危ういですよ、これは。これは予備軍の可能性が高いからね。
困ったね。
困りますよ。ここまでやばいと、ボケらんないもんね、こっちも。
うん。
これ、出来事として完成しすぎですよ。
その、推察する部分がないんです
よ、ね。ないんだよ。
もうこういうものだってことになってる。
容疑者ですもんね、これはね。
うん、そう、
ね。続いて声かけ。3月2日、三重県、午後4時30分頃。男が、児童らと遊んでいたところ、男に、インスタグラムか LINE してませんかと大声で聞かれたということです。男は20代ぐらいで外国人風、携帯電話とドラえもんの人形を持っていたということです。一緒に撮るのかな？
ドラえもんを、そうだね、景色に入れて、
はいはいはい。
やるやつですよね。
よくありますよね、いい景色に。
そうそうそうそう。
フィギュア持ってきたりとか、ぬいぐるみ入れたりとか。
ドラえもんはあんまいないけどね。国民的なもんですから、ちょっと、それはちょっと。
意外と盲点ですよね。
うん、やってるやついないなって気はしましたけど。
いないですよ、確かに。ドラえもんとのび太くんあんなにいろんなとこ行ってるのにっていうね。うん。どこでもだもんね。
どこでもドアの模型とか欲しいよね、そうするとね。
あ、そうだね。
うん。出てきた感がちょっとね、欲しい。
インスタのいい景色の写真に写ってるんだよね。
そうそうそうそう。
あれドアだけあるっていう。
いいと思うんだけどね。
それネタでいいんじゃないですか？
うん。
ドアの枠だけ持ってってさ。
そうそうそうそうそう。
うん。インスタの写真に一緒に写るっていう。
そこぐらいまでちょっとやってくれた方が良かったかな。
ねえ、いいんじゃないですか。デスバレーとかで写真撮ったら結構ウケると思いますよ。ねえ、絶景の中にドアがあるっていう。
そうそうそうそう。まあ、ちょっとでも、あれですよね。どっかの入浴施設とかだとちょっとね、こう、静かちゃん感出て。
3月4日、兵庫県、午前8時頃、徒歩で通行中の小学生に対して、お前ら、学校に行ったら死ぬぞと声をかけてきた。ということです。
お
男は手に缶ビールを持っていたということです。
休校論者ですよね。
完全休校論者ですよ。賛成派ですよね。
はい。
うん。か、ただの酔っ払いですけど。
まあ、アルコール除菌の意味を勘違いしている可能性もありますけど
ね。そうだね。アルコールで喉を除菌していると。
うん、そうそうそうそう、そ
う、うん。気管に詰まらせて死ねって感じですけど。
まあね、ちょっと、小学生のことを思って助言しているのかもしれないですけどね。
そうですね。まあ、お前はどこも行かないからいいんだろうけどさっていうね。
うん。まあ、基本的にうろちょろしてますよ、この辺を。いつも。
そして、露出その他まとめて。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月9日、静岡県、午後3時20分頃。路上で、小学生数人が遊戯中、見知らぬ男に、握力はいくつ？握ってみて？と声をかけられて、下半身を見せつけられた。ということです。
いやー、ここにな、なんか、レスリング世界チャンピオンとかいてほしいな。握り潰していただきたいんだよね。玉を。
そうだね。うん、棒も玉もどっちもですけど。そうね。怪力自慢がいてほしかったよね、やっぱりね、これはね。できれば花山薫ですよね。ぜひね、バキを読んでいただきたい、うん。確かちょっと前までバキがかなり無料で読めたんですけど。
ああ、この時期だからとか。
はい、ぜひ、小学生にも読んでいただきたい。
そうだね。備えてもらいたいですね、こういうやつ。
嘘ばっかりですけど。はい。ギュッて握ってパンっ ていうね。あれを再現してほしいですよね、こいつでね。うん、ぜひとも。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週いかがでしたか？
肉パックをしてた人が捕まりましたよね。
捕まりましたね。捕まるんだね、これね。
まあ、やっぱりだって、売り物になんなくなっちゃうもんね。
ね、そういうことだよね。
この人もやっぱりさ、あれだよね。
うん。
イメクラですよね、もう。
ほ？
太ももに、サランラップ巻いた状を指名する。これだけでいいからっていう。
そうだね。うん。一昔前にラップ巻くダイエットとか流行りましたけど、そうそうそうそう、ああいう感じだね。うん。
それは、まあ、いいんじゃないですか。やってくれるんじゃないですか、
ね。この感触は、ジョーロースみたいなね。
そうそう。各部位でやる、
ね。部位ごとに、部位ごとに、うん。この辺がバラだねっていう。
いや、でも確かに、この人、確かにその、サランラップ巻きダイエットの時には興奮したでしょうね、流行った時、
ね。そうだね。51だから多分その時生きてるからね。うん。世の中にはそんなパラダイスみたいな流行があるのかっていう。
提案者じゃないことを祈りますけどね。お前かっていう。
私が広めました。
そう。
みんなが負けばいいと思って。
そうそうそう。ただ純粋に見たかっただけって。
押したかったんですよと。みんなが負けば私が押せる可能性が上がるからね。
そうだよね。うん、クリニックとか会員しちゃってね。
うっかり来ないかなっていう。
そうそうそう。巻き方指導しますみたいな。
ああ。ダイエット教室みたいなね。
そう。
うん。だ今またそのヨガとかホットヨガとか流行ってるじゃないですか。
危ないよね。
危ないよ。来るかもしれないです。新時代の加圧式ヨガですみたいなさ。
皆さん家からラップ持ってきてくださいね。
持ってきてください。
こいつ関与してないかなっていう気がしてならない。
珍しいクレラップのやつが来たみたいなね。
いい艶ですね。
ラップの違いもこの人は見てくるでしょうからね。確かにでも業務用のラップってちょっと柔らかいもんね。
ああ、うん、確かに違うかもしれない。
ちょっと違うよね、家庭用で使ってるやつと。
それがいいのかな、そういう肝なのか。
だとするとラップは用意しますんでって話だよね。業務用のプチプチのロール見たことあります？
ああ、
ああいうでっかいラップが多分あると思うんだよね。
危ないな。
危ないよね。多分入り口にそれあると思うんだよね。くるまれてから入ってくださいみたいな。危ないヨガ教室ですよ。
いやー、なんか世の中にあるいろんなそういう健康法とかも、
うん、
ただのフェティッシュなんじゃないかって気がしてきますね。先生の。
個人的な好みでね。
うん。危ない気がする。だからなんで赤パンツ、毛糸のパンツとかありますよね。赤パンツ
健康
とかもそうだけどさ、
うんうんうん。
どうもそっちの傾向が強い気がするんだよね。
まあね、怪しいんですよね、大体ね。
うん。
だってほら、なんか、膣からスピーカー入れて曲を聴かせるみたいなのもありましたよね。
もう完全にそれはさ、ね、趣味でしょうっていう。
ねえ、だからそういうのはね、全部まとめてゴミ箱へっていう感じですよ。
いやー、ほんと危ないですからね。
はい、危ないです。なぜなら、講師がそういうやつっていう可能性があるからね。
だって思いつかないでしょ、じゃなかったらってこと。こんなのあったらいいながあるからやってるわけですよ
ね。確かに突拍子もないもんね。
うん。
うん、普通にやって、暮らしてたら思いつかないですよ。ってことは何か突飛な発想があるってことだもんね。
そうなんだよ。絶対そこはスタート地点はお前だろっていうことだ。もう絶対やめた方がいいですよね。
やめた方がいい。むやみに近づかないでください。
そうそうそうそうそう。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。